はい、それでは、黙示録の14章を開いてください。黙示録の14章を開いてください。そして、私たちの学びは今晩は、14節から、最後までになります。14節から、最後までになります。でまずですね、ここを本文ね、全部ね、読みたいと思いますので、一緒に読んでいきましょう。声出すのは私だけですけれども、いきますよ。また私は見た、すると見よ、白い雲が起こり、その雲の上に人の子のような方が座っておられた。その頭には金の冠、手には鋭い鎌があった。すると別の御使いが神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方に大声で叫んだ。あなたの鎌を送って刈り取ってください。刈り入れの時が来ましたから、地の穀物は実っています。雲の上に座っておられる方が地上に鎌を投げると、地は刈り取られた。それからもう一人の御使いが天の神殿から出てきたが、彼もまた鋭い鎌を持っていた。すると火を司る権威を持つ別の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で呼びかけた。あなたの鋭い鎌を送って、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟している。御使いは地上に鎌を投げて、地のブドウを刈り集め、神の憤りの大きな踏み場に投げ入れた。都の外にあるその踏み場でブドウが踏まれた。すると血がその踏み場から流れ出て、馬の靴輪の高さに届くほどになり、1600スタディオンに広がったと、こうあります。イエス様が地上に戻って来られる、そして世界にいる者たちを裁かれる、幻なんですね。それを収穫という、このことによって表現をしているんですね。前回の続きですけれども、御使いが3人現れて、神の裁きを宣言しましたね。一つ目は永遠の福音を携えていて、神を恐れなさい、神に栄光を期して天地を作られた方を礼拝しなさいと呼びかけました。なぜならば裁きの時が来たからだと、こう言ったんです。それから2人目の御使いはバビロンが倒壊する、バビロンが倒れることを宣言しました。これがこれから出てくる、黙示録に出てくる、この大きな都なんですけれども、偶像礼拝に満ちた大きな都で、富が集まっている都なんですね。でこれが倒れたと宣言したんです。3人目の御使いが獣の国に住み、その像を拝み、またその刻印を受けた者たちが永遠の苦しみを持って苦しむ、いわゆる火と硫黄の池で永遠に世々にわたって苦しむ、地獄ですね、に苦しむということが宣言されて、こうして神の憤りがあることを見てきました。でこのように神は御怒りを持っておられる方、正しい裁きを行われるお方なんですが、もちろん私たちは福音というのは神の御怒りから救われることを教えているわけなんですね。イエス様が神の怒りを十字架の上で負ってくださいました。で今読んだところはですね、イエス様が地上に戻って来られる時に、ご自分に反抗する者たち、敵対する者たち、その戦いを挑んでくる者たちに戦われて滅ぼされる場面なんです。で私たちは今のこの時代、恵みの時代と言ってもいいでしょうか、恵みの日と言ってもいいでしょうか、個々人がイエス様の福音を聞き、そして信じるか信じないか、信じる者は救われる、信じない者は罪に定められるですね。そう、マルコの16章に書いてありますけれども、けれども終わりの日になると、これが世界のレベルになってですね、その神の福音に対してこの反抗する者たちが、この国々の軍隊が集まって、そしてこの唯一の王であり主であられるイエス様に対して、この戦っていくというですね、こう目に見える形で大きなスケールで この心の中で拒んでいく、今だったらね、個々人が、そういうものが世界でそれを行っていくと。で、これが、いわゆる、ハルマゲドンの戦いとか、まあ、これもね、じっくりと見ていきますね。ハルマゲドンの戦いっていうのが、なんかすごくいろんな形で使われてますよね。まあ、すごくひどいのは、オウム真理教が地下鉄サリン事件するときのハルマゲドンの戦いとか、もう いかにちゃんちゃらおかしいかですね。説明していきますけれども、まあ、最終戦争とも言われますが、まあ、こういう、この国々が集まって唯一の王であり主権者であられる方、この方を、この方から、まあ、自由を得ようと、まあ、博士を取っていこうと、まあ、いうですね、試みをするわけなんですよ。そしてイエス様が戻ってこられて、その、争いに対して、この戦争に対して戦われて、その戦争をやめさせて、そしてご自身が王となられて、そして世界で正義と平和が満ちるという、まあ、そういうですね、このシナリオになって、まあ、いるわけなんですね。だから今もね、いろんな戦争ね、戦争の噂がありますけれども、これは海の苦しみの始まりにしか過ぎないとイエス様が言われましたが、なぜかと言ったら、もう本当に最終戦争というのはもう本当恐ろしい、このもう世界レベルでの、いわゆる世界大戦以上のですね、まあ、ことが、まあ、起こるということなんですね。けれどもこれは今お話ししましたように、この、イエス様こそが王であられて主であられるというのに、まあ、それを認めることができず、自分が王であり、自分が主であり、自分がまあ、ある意味で神だっていうですね、まあ、そういう、まあ、高ぶりですね。で、これを捨てられない、へりくだることができない、しないですね。で、こういうことに対しての裁きが、裁かれる時があるんだということです。で、先ほど話したこのハルマゲドンという言葉はですね、まあ、16章に出てきますので、間もなくですね、だから今14章ですから、16章の、この後半に出てきますですね。このね、メギドというイスラエルにある町があるんですね。町といってもそうですね。で、そこのところに集結するんです。メギドの山というのがハル、マゲドンですね。これヘブル語から来てますね。この山、まあ、山っても丘なんですけども、まあ、そこに集まってくるというところから来ます。そして19章でイエス様が天から戻ってこられて、白い馬に乗ってですね、そして口から出る剣によってその軍隊を滅ぼされるっていう幻がありますが、まあ、それとも、今日のこのさっき読んだところは関わって、来るわけです。それを収穫という言葉で、収穫という幻の中で、このヨハネが見てるんですね。いや、もう一度ね、14節ご覧ください。また私は見た、すると見よ、白い雲が起こり、その雲の上に、人の子のような方が座っておられた。その頭には金の冠、手には鋭い鎌があったということですね。まあ、鋭い鎌、この収穫のするときの鎌ですけれども、まあ、その前に見よと言ってますね。これヨハネは、見たっていうね、このね、証をするとか見るっていう言葉をしょっちゅう使ってますが、こう新しい幻が出ると、こう見たっていう言葉を使って、そして見よっていうのはこれ、注意喚起をやってるんですね。お、見よって、おっていう感じですね。見よ。そして、こう、白い雲の上に王座があったんですよ。玉座ですね。人の子と呼ばれてます。で、これは、これ何度となくですね、私たち、見てきた御言葉ですが、ダニエル書の7章の13節ですね。こう書いてあります。私がまた、夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に雲と共に来られた。その方は、年を経た方のもとに進み、その前に導かれたと、こうあるんですね。で、この人の子が天の雲に乗ってっていう言葉をイエス様が、覚えてますか？ユダヤ人の裁判ですね。このカヤパの前で、この証言をされたときに、ここを引用されて、それで、このカヤパは死刑だとこう言ったですね。で、イエス様は十字架刑へと、こう、導かれるというか、持っていかれるわけですよね。 で、ここで人の子というのがだからキリストなんですけれども、雲に乗ってる。雲って何かっていうとね、孫悟空みたいに考えないでください。ですか？私たちね、この雲っていうとどうしても、考えられるなんか唯一の、類似点っていうか、孫悟空ですけれども、こう聖書でね、こうちゃんと解き明かしていかなきゃいけないわけですけどもね、これ栄光の雲なんですね。幕屋において、栄光の雲が宮に満ちた、幕屋に満ちたからモーセがもう入ることはできなかったと。これ幕屋を建てた後ですね。そして神殿、ソロモンが神殿を建てた後に、やはり栄光の雲が満ちて、そして真っ暗になって、もう祭司たちがそこに入ることができないという、神の栄光を表している。その栄光のところに、イエス様が座を持っておられて、神の右の座についておられた方ですから、ついておられる方ですから、そこにおられると。で、そして、父からの権威が与えられている。ですね。このヨハネの5章の27節に、また父は、裁きを行う権威を子に与えてくださいます。子は人の子だからですとね。この人の子っていうのがここから来てるんです。ダニエル書から来てるんですね。裁きを行う権威を父から私は与えられましたということです。で、白い雲と、まあ雲って白いですけども大抵。けれども、わざと白いと言ってるのは、これね、黙示録共通して、これ白っていうのが出てきてね、白い衣っていうのが一番多く出てきてますが、これはイエス様の血によって現れて、衣が現れて、現れてる清いっていうことですね。だからこの清い、この雲、清さの上に主がおられるということなんです。で、この14章のこの幻とですね、17章、もうちょっと行ったところの幻って、この、バビロンの姿が出てくるんですが、そこでね、大淫婦で、大淫婦。いわゆる、売春婦中の売春婦ですよ。世界の王を相手取った、相手客にしている売春婦が出てくるんですよ。しかも、大水の上にっていうふうに書いてあって、大水っていうのは、ヨハネの福音、黙示録の中の象徴の中ではね、他のもちろん聖書の箇所とも、歌詞とも関連ありますけれども、諸国であったり、人々であったりして、まあ、いわゆる世の中なんですね。そして、このずっと読み進めると、その海から、黄泉と死者が出てくるって書いてあるんです。だからこの罪がこの葬られて、黄泉がこの海の深みのところにあって、この本当に中にあって、地の下にあるっていうのが、この黄泉っていうのが出てくるんですよね。でそこから出てきて最後の審判で裁かれて火と硫黄の池ゲヘナに投げ込まれるって書いてあるんです。ですね。でその後に新しい天と新しい地ができるんですけど、そこには海がないってわざと書いてあるんです。海がない、つまりその罪がこのまあそのなんていうよどんでるって言ったらいいかな、罪がこうあるっていうか、その黄泉の世界っていうかハデスですね、それがもうなくなったっていうことを表してるんですけれども、だからそういう中にこの大淫婦であるバビロンがあり、そしてイエス様は天において白い雲の上に座を持っていると。まあ、この対比がすごいですよね。でイエス様はこの、天から、清さの中から、この御座から、この地上にあるものを裁かれるわけなんですよね。で、私たちはどっちについてるか。私たちはキリストに結ばれたものだということで、イエス様の方についているわけなんですよね。私たちの命はキリストにあって神のうちに隠されていると、コロサイ書の3章に書いてあります。だから上のものを見ていきなさい、地上のものを思わないように。つまり地上のものっていうのは、つまりこの偶像礼拝だったり、むさぼりだったり、みだらな行いだったり、そういう悪いものですよ。そういうものには、そういうものはこのバビロンに属しているわけで、私たちは上を見なさいというふうに勧められています。であとは金の冠とありますね。この冠というのはですね、実は勝利とか救いをもたらす、あれですね、勝利をもたらす、戦士の方の冠が使われてますね、ギリシャ語で。でもね、実はね、ローマ皇帝もね、ユーカリの月桂樹の冠ってね、冠なんです。いわゆる王様の冠ってあるじゃないですか。これ英語、ギリシャ語だとダイアデムって言うんですけど、そっちじゃなくて、こっちのユーカリの方ですね。でね、これ、そっちの方使われてるんですよ。でね、実はローマ皇帝も、王のね、なんだ、いわゆる王冠っていうのね、よりもこっちの、ユーカリの方をつけるとき結構多かったらしいんですね。で、今、金の、そのユーカリ、つまりイエス様が勝利をしてくださった。イエス様が世に対して勝利をしてくださって、そして打ち勝ってくださって、そして、 あれですね、金に輝いているこの神の栄光に輝いておられると、その中で鋭い鎌を持っておられるということですね。鋭いんですね、これ鈍った鎌じゃないんですよ。こう切ろうと思ってもなかなか切れるものじゃなくて、さっさっさっとこう切ることができるということで、その、その裁きの、容赦なさっていうか、このもう確実に裁きを行われる、このお姿がここに現れているわけなんです。で、15節をご覧ください。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩き回って恥ずかしい姿を人々に見られることのないように目を覚まして衣を着ている者は幸いであると。ん、あ、間違った、全然違うとこ読んじゃった。今17章を読んじゃった、すいません。全然違う、あ、16章を読んでしまいました、すいません。14章なので、次がですね15節ですね。すると別の御使いが神殿から出てきて、雲の上に座っておられる方に大声で叫んだ。あなたの鎌を送って刈り取ってください。刈り入れの時が来ましたから、地の穀物は実っていますと。で、雲の上に座っておられる方が地上に鎌を投げると、地は刈り取られたと。いうことで、実際に行ってですね、こう刈っていくっていうよりも、こう投げてですね、そしてこの刈っていったら、地は刈り取られたということですね。刈り取るという言葉、これ私たちにはね、あんまりこう馴染みがないわけで、まあでもすぐ想像できますよね。この農村に行ってね、刈り取る姿で稲刈りですよね。で、もっともっとイスラエルではこれは身近な存在ですね。だからイエス様は収穫であるとか、種まきであるとかですね、数多くのこの例えをお使いになっていたのは、それは身近だからなんですね。で、サマリアの女の時にはですね、もう借り入れるばかりになっていますという言葉で、魂が救われることですね。そのことで借り入れっていう言葉を使ってるんですけれども、ここではそうではなくて、裁くための借り入れなんです。で、裁く時に借り入れする時にね、どういうことかって言いますと、このいらなくなったものを火で燃やすわけですよ。炉に入れるわけですよ。例えばこう内場でこう何ですかね、こう脱穀するときに、実際の穀物じゃないものですね。で、これを落とすためにこうやって持ち上げてですね、そうやってこういうふうに持ち上げるわけですよ。そして殻とかそういうものは飛んでいくようにさせるわけですよね。で、こうやって脱穀するとか、で、こういうものあるでしょ。そういうのね、いらなくなったものは火で燃やしちゃうわけですね。で、あとは、毒麦ですね。食べられないものですね。で、そういうものもこう燃やしちゃうわけですよ。で、こういうイメージで、この借り入れですね、この悪い意味を結ぶ者たち、ね。悪いもの、中身がないもの、命がないもの、形はあっても命がない。だからフェイクなものですね。で、こういうものは刈り取られると。裁かれるということをね、実はマタイによる福音書の13章で、詳しく、このイエス様はお語りになったんですね。4つの、種まきの例えあるじゃない、4つの種まき覚えてます？ほら、岩地とか、茨とか、その後でね、お語りになった箇所がね、マタイの13章のね、24節からあるんですね。ちょっと開いてみてくださいね。24節、13章24節。はい。で、お読みしますよ。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は次のように例えられています。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。麦が芽を出し実ったとき、毒麦も現れた。それでしもべたちが主人のところに来て言った。ご主人様、畑には良い麦をまかれたのではなかったのでしょうか。どうして毒麦が生えたのでしょう。主人は言った。敵がしたことだ。するとしもべたちは言った。それでは私たちが行って毒麦を抜き集めましょうか。しかし主人は言った。いや、毒麦を抜き集めているうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。 収穫の時に私は狩る者たちにまず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おうと、こうあるんですよ。でね、これね、イエスも例えて語られたんですけども、弟子たちがね、どんな意味なんですかって後で聞くんですよ。でそれで37節飛んでください。これね、イエスも解き明かされます。イエスは答えられた。良い種をまく人は人の子です。畑は世界で、良い種は御国の子だ、悪い麦は悪い者の子らです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫は世の終わり、狩る者は御使いたちです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそのようになります。人の子は御使いたちを使わします。彼らはすべてのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時、正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさいということです。はい、このようにして良い実を結ぶ者たちは御国の中で太陽のように輝くと報いを受けるわけですね。で、悪い実を結ぶ者たちは燃える火の炉に投げ込まれるわけなんですよ。ですね。で、これが悪魔が蒔いた種で、そしてこう毒麦が出てきて、で、このことが、バプテスマのヨハネも実は話していて、悔い改めのバプテスマを説いたときにこう言ったんですね。聖霊のバプテスマはイエス様与えるけれども、火によるバプテスマも与えるってこう言ったんですよ。覚えてます？マタイの3章の11節12節でね、聞いてるだけでいいですよ。私もあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますということで、ここでも同じように火によるバプテスマ、だから火によって裁くということですね。焼き尽くすということです。で、このことが書かれているんですね。でね、ここですごく興味深いのは、このさっきの天の御国の例えですね。そのままにしておきなさいってこう言ったんですよ。そのままにしておきなさいって、この毒麦が出たのを見て、そのままにしておきなさいって。なんでかって言ったら、どう書いてあったかって言ったら、良い麦も一緒に飼ってしまってはいけないと。つまり、この明確に毒麦であると分かった時ですね、明確に毒麦であると分かってから最後に収穫ですね、この裁きを行うということなんですね。だから今私たちはそういう時に生きていまして、この明確にどっちだかって分からないけれども、終わりの日が近づくにつれて、もっとこうだんだん分かってくるようになって、はっきりと明らかになっていくっていうことなんですよね。だから私たちは、このなんですかね、早まった判断をですね、主が来られるまでしてはいけないと第一コリントの4章にね、戒めを受けてますね。何かいろんなこと起こるじゃないですか。で、早まった判断をしないようにということで、判断は、裁きは主にお任せしていくということを私たちは見ていくわけなんですね。でも、もう本当に明らかになっている時には、もうあまりにももう明らかですね。そしてあらわで、非常に冒涜的なんですよね。で、こういう形になった時に主は裁かれるわけなんです。で、ね、興味深いのはここでね、借り入れの時が来ましたってね、この15節ですね、14章、黙示録14章の15節です。借り入れの時が来ました、地の穀物は実っていますという言葉なんですが、これ直訳が収穫は乾いていますって書いてあるんです。乾いている、14章15節ですね、黙示録、収穫は乾いているってあるんですよ。これどういうことかというと、いわゆるみずみずしさが、小麦とか、大麦、だから麦のね、収穫の時に、みずみずしさがもうなくなっているってことなんですよ。つまりもう本当に、収穫の時期になっていて、ちょっと遅れてるかなっていうぐらい。なんですよね。ちょっともう、これ以上いったら、 台無しになっちゃう。それを実が、麦がですね、おそらく麦を想定しますけれども、そのようになってから神様が裁かれるということなんですね。ね、これはね、本当に大事な原則で、この主がそこまで待っておられた。そして裁きが、このそれほど明確になってから初めて裁きを行われると、まあ、いうことをする。だから主は私たちに忍耐して守って、待っておられて、でそのもう誰が見てもこれ明らかに悪であると、冒涜的であると、不法であると、その子で主は裁かれるっていうことなんですね。でね、こうテモテへの手紙の第一に5章の24節と25節にこういう言葉があります。ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪はの後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合でも隠れたままでいることはありませんと、こうあるんですね。こういろんなことが起こっているときに明らかな罪もあるんですよね。でもね、隠れてるものもたくさんあるんですよ。どっちかわからないで、いつまでも隠れてるという場合もあるじゃないですか。でもそれがいつまでも隠れたままでいることはないよと、明らかにされる時があるんだよと。で、良い行いも同じで、こうなんかなんていうかな、こう良い行いが結局誰からも認められないような形になったとしても、必ずその明らかになる時ある。どっちも明らかになっていくよということをパウロが、この教えて、いるんですよね。そういうこの収穫という言葉を使うと、種があって、で心にそれが植えられて、そしてこれが実が実っていくという。でこれが悪い方でも同じで、悪い種が入っていって、例えば苦味の種であるとかですね、自分を正しくしようとする種であるとか、高ぶりですよね、とかいろんな種があるじゃないですか。でそれが実っていって、そして熟して、そして神によって裁かれると、これどっちかのわけなんですよ。では17節ご覧ください。14章17節、それからもう一人の御使いが天の神殿から出てきたが、彼もまた鋭い鎌を持っていた。すると火を司る権威を持つ別の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で呼びかけた。あなたの鋭い鎌を送って、地のブドウの房を取り刈り集めよ。ブドウはすでに熟していると。いうことで、今度同じ刈り取りであってもですね、ブドウの房の刈り取りなんですね。で、まずこの御使いが現れてですね、鋭い鎌を持っていたんですけども、他にね、御使いがいて、祭壇から出てきたと。で祭壇というのはこの生贄があって、そして火による生贄ですね。火によって焼かれていくっていうことがありますけども、その聖堂の祭壇っていうのは神の裁きを表していて、神の裁きの火を表しているわけですね。でそこで今このそこから声があって、それでこのブドウの房を刈り集めようと、つまりこれやっぱり裁きのための収穫なんですよ。裁きのための刈り集めなんですね。で熟していると書いてます。でここの熟すという言葉も、先ほどと同じです。ね、八切れんばかりに熟してるっていう、ちょっとね、もう遅くなってるっていうか、ちょっともうしたらもうダメになっちゃうぐらい、この熟しちゃったっていうね。だからあるじゃないですか、この中ね、こう育ててっていう、なんか菜園家さんが育ててさ、あ、ちょっとこれ、待ってたらちょっと行き過ぎちゃったみたいなさ、あんな意味合いですよ。だからそれほど神様は待っておられるんですね。だから私たちは何て言うかな、矛盾したことを神様に文句言うんだけれども、神様って裁かれる方で怖いとかって言うんだけどね、もう一方でね、なんで神様裁かないんですかすぐにってね、こう思っちゃうんですよ、ね、でそれは神様が待っておられる、悔い改めるのを待っておられるっていうのも、だからファラオの時そうですね、銃の災いあったんですけども、ある箇所でね、主がこう言われるんですよ。あなたを滅ぼそうと思ったらね、今すぐでも滅ぼせると。けれどもあなたがなんで今こうやって立たせられてるかって言ったら、そのあなたによって神の栄光が現れるためだって話をしてるんですね。で悔い改、もういつもずっと悔い改めない、心が固くなだっていうことも分かっているにもかかわらず、神様はチャンスを与え続けていかれるという お方なんだということなんですね。同時に神は公平な方です。だから誰が見ても明らかにこの人は本当に受け入れないんだということが分かっているときに神様が裁かれるんだということですね。では19節です。御使いは地上に釜を投げて地のブドウを刈り集め神の憤りの大きな踏み場に投げ入れた。ブドウの実を収穫するとですね、あの酒舟なんですねに入れてブドウのジュース汁を出していくわけなんです。でどういうものかって、これね、イスラエルの中ではありふれた光景で、遺跡でもいろんなところにあります。あの見ればね、一発で分かるんですけど、こう平らになっているところの岩っていうかな、こう岩のところを、こう掘るんですよね。まあ、10センチか20センチか分かんない、30センチか分かんないけども掘るんですよ。で掘って、なんかこう四角形っていうかな、この平ら、だからすごい浅いプールみたいにするんですよ。でそのちょっとこう型、あの少しだけですね、こう斜めにあのこうあのして、なお風呂の底みたいにするわけですよね。浅いお風呂の底みたいに。でその一定の底のところにこうあのこう落ちていくようにして、それ汁を溜めるわけですよ。でね、これね、もう本当に普通の、あの地中海性気候だから、あの本当にイスラエルはですね、まあ、ブドウをよく作って、だからブドウの例えもたくさん出てくるんですよね。あの例えでね、出てくるものってやっぱりね、ありふれてるから出てくるんですよね。でこれ でやって、でね、面白いのはこのあのね、このドラマシリーズかな、イエス様 あの映画のドラマの、なんだっけな、なんていう名前かちょっと忘れましたけれども、まあ、いずれにしてもね、あのペテロの奥さんが出てくる場面があって、そこでね、ペテロの奥さん、若い奥さん、あのペテロがこの神イエス様に召されてね、イエス様についていこうとしてる時に、そうね、こう本当に若い奥さんなんだけど、こうやってね、あのこう紐があって、でこうやってね、足踏みしてるんですよ。こうブドウを踏んでるんですよ。でね、若い女の人が大抵やるんですね。でなんあとは女の人がやるんです。なんでか分かります？男の人がやると、あの種まで潰しちゃうんですよ、体重のせい でそれで種が潰れちゃうと苦くなっちゃうんです。でこれはまずいわけですね。だからちょうどいいんですって、あのこの、まあ、子供はどうなのか分かんないけども、少なくとも若い女性ですね、のぐらいの体重ですね、あの圧がそのくらいが一番いいらしいんですね。でそれでやってってこう汁が出てくると。でこれをですね、今神は裁きを行われる、つまり敵どもを押し潰す、それ血が流れるわけです。これね、ブドウの汁の血が、あの色が、あの色が血として例えられて、まあ、イエス様もそうですよね。これ私はあの私あなた方のために私が流す血だと、これ取って飲みなさいっていうのもそうだし、そしてそのように裁かれた者たちの血を表してるんですね。こうやってブワー出てくる。で、まあ、かなりこうグロテスク凄惨な光景でありますけれども、次ですね、20節、都の外にあるその踏み場でブドウが踏まれた。すると血がその踏み場から流れ出て、馬の靴輪の高さに届くほどになり、1600スタディオンに広がったということなんですね。これ何のことかと、都の外ですから、これエルサレムの都の外ですよ。でイエス様はエルサレムに戻ってこられる、オリーブ屋に戻ってこられるっていうふうにゼカリア書に書いてるし、あと、使徒の働きの一章のところにもね、こう登られたのがオリーブ山から登られたんですけど、また戻ってこられるよとこういうふうに、言ってですね、でそれで戻ってこられるわけですけど、都の外で国々を裁かれるという予言があるんですね。でちょっとそれをお読みしたいんですよ。ヨエル書です。ヨエル書はですね、この大予言書と呼ばれているこのイザヤ、エレミア、エゼキエル、そしてその後にね、小予言書が始まりますね。ダニエルまでが大予言書だ。で小予言書がホセア、ホセアの次がね、ヨエル書なんですよ、ね、ヨエル書の3章の12節から14節まで読みますね。この2017の新改訳聖書ですと1557ページですね。ここからちょっとお読みしますよ。12節から、諸国の民は立ち上がり、ヨシャファテの谷に登ってこい。
私がそこで周辺のすべての国々を裁くために座につくからだ。釜を入れよ。刈り入れの木は熟した。来て踏め、踏み場は満ちた。石亀は溢れている。彼らの悪がひどいから。判決の谷には群衆、また群衆、主の日が判決の時に近づくからだと、このようになります。わかりました。ヨシャパテの谷という言葉がありますけれども、諸国の民が集まってきて、そして主が裁かれるために座につかれて、で釜を入れると、つまりこの打ち滅ぼされてその血が出てくるから、その血が一気に流れ出てくると、この踏み場から、それがさっき見たこのここでも見る踏み場なんですよね。ヨシャパテの谷というのがどこにあるかと言いますと、これね、ケデロンの谷の一部なんですよ。ケデロンの谷ってキデロンの谷とかケデロンの谷、どっちもいいんですけども、覚えてますかね。神殿があるでしょ。で神殿がこれね、モリアの山にあるわけですよ。神殿がね、こうやって山にあるんですよ。で東側だから、皆さんから見ると、こっちになるから、東側にオリーブの山があるんですよ。オリーブ山で、そのモリアの山とオリーブの山の間にキデロンの谷というのがこう走ってるわけです。イスラエルってね、地図単に見るだけだとね、分からないことがあります。立体地図が一番いいんですね。立体地図、この山の起伏っていうのがね、分からない、なかなか分からないんだけど、だから、これを断面図にすると、こうモリアの山があって、こう急に下がってケデロの谷があって、そしてこのオリーブの山があるんですよ。こういう感じですね。こういう感じでね、そのケデロンの谷のオリーブの山とモリアの山の間に、そこら辺がね、ヨシャパテの谷と呼ばれるんです。だからケデロンの谷の一部なんですよですね。でケデロンの谷っていうのはずっとこの南北にこうつながっている、この長い、で実はそれが最終的な視界にまで水が流れていくんですけれども、そこですね。でそこのところ、だから都のすぐそばなんです。都のもう隣接しているところ、でそこでどんどん裁かれていくと、判決の日であるっていうのに書いてましたね。さっき言ってましたよね、判決の谷か。英語ではね、このバリーオブディシジョンって言ってね、決断の谷っていうふうにもなんか直訳すると、なんか仏教だと三途の川みたいな感じ、ちょっと違うか、全然違うね。あ、全然違うって言ってますね。ちょっと頭から外してください。すいません、余計なこと言っちゃいましたですね。その神が裁かれるわけです。でそして血を流すんです。でその血がね、馬の靴輪の高さですよ。馬のフフンフフンって言ってる馬の靴輪の高さですよ。相当高いですよね。それが1600スタディオン。スタディオンって、まあ、ここにも書いてますけれども、185メートル約で、これが 1600 かけると296キロ、だいたい300キロなんですね。300キロが馬の靴輪の高さほどまでに血があると、ちょっとやばすぎますよね。超やばいっすよね。でこれはおそらくは、具体的にはこの黙示録の19章を読むと分かるんですけど、神の大宴会って書いてあるんですが、これね、軍隊の兵士たちの殺された山のことを言ってるんですよ。猛禽が来てですね。で、ハゲタカがですね、集まるとイエス様も言われたんですけれども、この猛禽類が来てですね、これ食べると。だから、そのぐらいこう、積み上がって血を流して、もう血だらけになっている兵士たちが、まあ、おそらくそういう形で広がっている、いわゆる純粋に血がたっぷんたっぷん、このプールみたいにさ、この池みたいに、池っていうか、でっかい、300キロだからね、300キロですよ。でそういう感じじゃなくて、この兵士たちが血だらけになって、こうもう血がいっぱいっていう感じですね。でそれが300キロぐらい広がっているという凄惨に満ちている。でもこれが聖書に予言されていることで、さっき言った、 このヨエル書もあるし、あとはイザヤ書の63章もですね、ここも何となく今までの学びで読んできたところなんですけれども、エドムの方からイエス様が戻ってこられて、エドムの方から来られて正義を持って語り救いをもたらすって書いたんですね。で、衣が装いが赤くてブドウむみをするもののようだというんですね、衣が。だからブドウむみするとこうやって、皆さん見てください、ブドウむみするとこう汁がこう跳ね返ってくるでしょ。で、それを意識して、で、イエス様戻ってこられて戦われた時に返り血をイエス様が浴びられて血だらけになっているっていうね、十字架の方の血ではなくて敵の方の血ですね。で、そしてそれを、イエス様がね、こう言ってるんですね。私は一人でブドウむみをした。諸国の民のうちで、ことを共にする者は誰もいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかり、私の装いをすっかり汚してしまった。復讐の火が私の心の内にあり、私の贖いの年が来たからだと。で、このように踏みつけたと。諸国の民を踏みつけたという、このことが書かれてるんですね。ということでね、距離的に300キロなんですけど、これはどこからどこまでかっていうのは、このさっき言ったエドムのこの、ボツラと言われるところですね。ここが隠れているところ、ユダヤ人たちが。で、そこからメギドまでが300キロ。今日ね、調べたんですよ、私、Google マップで。で、大体300キロ、やっぱり。ですね。そういう、そこか、あるいは、ダンからベールシェバっていうのはイスラエル全土を表すんですけど、そこも大体300キロ。だから、いずれにしてもイスラエル全土ですね、ほぼ。大体。そこら辺に一帯に広がって、そのイエス様が世界から集まってきた軍隊に対して戦われて、滅ぼされるという、このことです。で、もし後でよかったらね、詩編の2編を読んでみてください。そこに、国々が愛ともに集まって、神と油注がれたもの、キリストに対して、この、挑みかかってですね、そして神が、この踏み、ことごとくね、滅ぼされるっていう、キリストを立ててくださると。その予言が、そう見たいですか？ちょっと読みますか？読んでもいいですよ。皆さん開いてるからね。これね、全体がね、とってもいいので、実はこっちの方がね、モチーフになって、こっちがもともとで、そして、このなんていうの、ハルマゲドの戦いのところまで至るんですよね。こう順番的に言うと。ちょっと読んでみますよ。なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれて、これがメシアです。ヘブル語で。メシアに対して。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼の綱を解き捨てようと。だから彼らに反抗する、主に反抗するということですね。で、天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。だってそうでしょう。この全知全能の神に対して戦いを挑んでるんだから、どうですか、宇宙を作られた神に対してね、よし、核兵器で神に戦って滅ぼすんだ神よって、バカじゃねえじゃない。核兵器なんてもう意味ないよ、宇宙を作られた方に。だって銀河を作れなくて、核兵器よりもっとすごい融合で、あれなんか分かんないけどさ、もう何億倍か分かんないけど、全然違うわけでしょ。だから笑ってるんですね。で、その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王だった。これがキリストですよ。私の聖なる山、シオンね。これエルサレムのことです。で、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだ。これが神の御子の話です。私を産んだって言ってもね、おぎゃーって生まれたって意味ではなくて、ここはイエス様が蘇られた時、復活された時に神の御子と明らかにされたんですね。で、このことを意味してますけど、私に求めよ。私は国々をあなたに譲りとして与える。これが神がキリストに対して言われている。地の果て果てまであなたの所有として。あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が陶器を砕くように粉々にする。こっちはほら、さっきはブドウ畑で、ブドウをこう踏んでたでしょ。ブドウの房を。で、ここは、陶器師が器を砕くように粉々にするという。そういう表現になってるんですね。で、次に10節、それゆえ今、王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、 恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子に、これ御子ですよ、イエス様ですよ、に口づけせよ。口づけするっていうのは、皆さん見たことありますかね。ヨーロッパもそうだし、オスマン王朝もみんな、多くの国では相手にひれ伏すときに口づけするんですよね。で、一番卑しい形で、だからつまり王を敬ってるっていうのは、この足に口づけするんですよね。だから不道徳な女がイエス様に足を口づけして拭ってですね、こう涙流して拭ってっていうの、これ一番しもべの姿の。で、次に、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。ということで、主が身怒りを表す前に、あなた方は悔い改めなさいって言ってね、こう、神様がチャンスを与えておられるんですよね。で、そして主に身を避ける者は、信頼する者は幸いだと。だからこの神の身怒りから救われるんだという内容になっています。で、興味深いことに、ここの箇所ですね、さっきの、国々がね、集まってくるっていうところ、これね、使徒の働きで、初代教会の人たちが、ペテロとヨハネが、捕らえられたときにね、これ祈り始めたんですよ。捕らえられて戻ってきたときか。その時に、ヘロデとピラトが仲良くして、イエス様の十字架刑について、この一致したって話ね。で、そこのところでこれ引用してるんです。で、そこでも同じだったんです。だから敵同士が、ピラトとヘロデって敵同士だったんですよ。この、政敵だったんですよ。政治の中の敵。だけど、その時は仲良くなったって書いてある。で、こうやって、キリストについて愛集まるっていうか、一つになれちゃうんですよね。敵の敵は敵、味方になるわけですよ。で、これが最終的に、いろんな人たちがいろんなことをやって、これやってますけど、神に反抗するのか、この方に服従、キリストに服従するのか、ね。どっちかに分かれて、そして神に反抗する者たちはお互いに敵同士になってるんだけど、最終的には一致してイエス様に敵対するんだということなんですよね。で、そうなる前に、ね、口づけしなさいと。つまりイエス様に、イエス様の前に出て、あなたが主ですと言いなさいということをね、まあ、警告して、まあ、これ憐れみですよね、言っているわけなんですよね、まあ、という内容になります。で、これが御使いの宣言でした、幻でした。で、次回はですね、天国においてこれから裁くということをですね、こう宣言する、まあ、天における、この、まあ、賛美ですね、この殉教した人たちの歌ですね、このが書かれています。そして16章で極めるですね、裁き、神様の御怒りが極まるですね、内容を見ていくことになります。で、そこにさっき言ったようにハルマゲドンが出てきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様がこのようにして本当に大事なこの最終的な裁きを教えてくださってありがとうございます。主よ、世界がそのようになっていますけれども、私たちは悔い改めの忍耐する神様を知っています。どうかこのキリストの極性質を私たちも身につけて、そして人々に憐れみを持って、そしてあなたを恐れつつですね、こう付き合っていくことができる、そして伝道できますように助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。